今日はヨブ記の第40章です。このところではヨブをたしなめられる神様のことが語られています。一節を見ますと、主はヨブに答えられ、二節に非難する者が全能者と争そうとするのかとヨブに言われました。それに対してヨブは四節を見ると、ああ私は取りに足りないものです、終わりに私はただ手を口に当たるばかりです、五節はもう答えません、もう繰り返しませんと神様に応答しているわけです、ヨブは散々友達と議論をし、自分は正しいということを訴えていったわけです、そしてまた神様が最後にはこのヨブに語られていくときに、彼は私は取るに足りないもの、手を口に当てるばかりでもう答えませんというふうに、神様の前にもうへり下っているヨブの姿を見ることができます。しかし神様はそのヨブに対してさらに語られるわけですけれども、6節を見ると、主は嵐の中からヨブに答えられたとあるわけですが、こうした嵐、異象というか不思議なこの光景があって、そしてその中に神様が現れる、モーセの時にも燃える芝の中に神様が現れたということがあるわけですけれども、しかしヨブに対してはこの嵐の中からとあるのは、ある意味一章の19節のところでその19人の子供たちが死ぬというような大きな悲劇があったわけですけれども、そのところでは大風というふうに書いてあるわけです。言うなれば、もうこの嵐っていうのはヨブにそのことを思い起こさせることではないだろうかと思います。そして彼はその時にもう神様の前にへり下って、主は与え主は取られるということを彼は神様に告白をして、罪を犯さなかったと一章の終わりには出てきているわけですけれども、このところにあってももう一度主の前にひれ伏す。そして神様は八節のところに、自分を義とするため私を不義に定めるのかというふうに言っておられるわけです。しかし決して神様はヨブを懲らしめるとか裁こうという思いはないわけです。むしろそれはヨブを検責して、もう一度自分がどんなものであるのかということを神様はヨブに知らしめられるということではないかと思われます。ですから9節に、あなたには神のような腕があるのか、そういう力があるのか、また10節にはこの誉れと気高さ、それは自分自身のそういう栄誉というか素晴らしいその姿を持って、11節には激しい怒りを吐き散らして高ぶる者を低くし、また12節には悪者どもをその場で踏みにじれと言ってるわけです。でも実際ヨブには何の力もないわけです。また13節には、彼らを共に土の塵の中に隠し、その顔を隠れたところにつなぎ止めよ。この隠れたところっていうのは死んだ者が行く場所ということですけれども、もちろんヨブにはそうしたことはできないわけです。14節には、そうすれば私もあなたをたたえて言う、あなた右の手は自分を救うことができると。皮肉交じりに神様はヨブに言って笑うわけですけれども、もちろんヨブはそうしたことをなすすべもないわけです。15節にはカバのことが出てきますけれども、これはあなたと並べて私が作ったもの、もうカバも神様は作られたわけですが、もちろんヨブも作られた、並べてとあるわけですけれども、もう、等しく 作った。ですからヨブは当然神のような存在ではないわけです。被造物の人にしか過ぎない。しかしカバには、16節を見ると、その力は腰にあり、その強さは腹の筋にある。もちろんもうヨブよりも力は勝っているわけです。それこそカバは草を食べておとなしそうに見えるんですけれども、しかしその力はもう非常に強大なもので、百獣の王ライオンでさえも倒すことができる、もう非常に強い動物であるわけです。そしてこのカバは19節見ると、これは神の作品の第一のもの、これを作ったものがその剣でこれに近づく。もちろんヨブは近づくことはできません。他の強い動物たちもカバにあえて近づいて戦おうというものなんて、一つもないわけです。23節には、たとえ川があふれてもこのカバは慌てない、ヨルダン川が口に注ぎ込んでも動じない。もう本当にそのように強大な力を持っている神様が作られたものの一つであるわけです。そしてヨブに対して24節を見ると、その目をつかんでこれを捉えられるか、罠にかけてその鼻を突き通せるか、これはもうヨブには全くできないものであるわけです。しかし神様はそのカバをももう捉えることができるし、先ほどあった剣でもってもうそれこそ鼻を突き通して倒すこともできる。神には何でもできるということになるわけです。そしてそのことはただ単に、この動物よりも力がある、そういう、肉体的な力というよりも、むしろその魂を救う、そのところにおいても神様は力を発揮せられるということを私たちは見ることができます。その一つの例はパウロの救いというところにあると思います。パウロもまた復活のイエス様にお出会いし、彼は救われたわけですけれども、テモテの第一の手紙の1章13節を見ると、私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし憐れみを受けました。パウロはそのように言ってるわけです。まさに彼は凶暴な狼、クリスチャンを迫害する、そういうものであったものが、このイエス様と出会ってその救いに預かる。第一テモテの1章15節に、キリストイエスは罪人を救うために世に来られた、私はその罪人の頭です。彼はそのように証しをしているわけですけれども、もうそれこそカバオも神様はこの抑えていくことができる。しかしそれだけではなくて、もう本当に凶暴な人間をも神様は全てを支配されて、そして救いに導いてくださる。まさにこのヨブは神様の前に、私は取るに足りないものです、もう答えません、もう繰り返しません、彼はそのように悔い改めて主の前にひれ伏しているその姿を見るわけですが、私たちもまた本当にこの神様がもう自分の前におられるということを覚えるものでありたいと思います。そして神様が全てのものを変えてくださり、そしてまた正しい方である。私たちは時々もう本当にこの罪にとらわれて、自分を義とするためにまさに神様が悪いというふうに言ってしまって、そのようなことをもう神様にもうどうしてこうなんですかと祈るようなことがあると思いますけれども、しかし神様はもう全く義なる方であり、なされることは正しい。私たちはそのことを信じて、全てを委ね、 そしてまた神様は憐んでくださり、そしてまた祝福を回復させてくださる、そのことを信じて私たちは主に従うものとさせていただきたいと思います。